おはようございます。祈りましょう。天の父様、どうぞ私たちの心の中に働いてください。どうぞ、そして、私たち一人一人ユニークですので、ユニークの形で私たちの心にこの真実を届いて、そして今度は明日、今日から、この新しい発見で、私たちが変えられてきますように、どうぞ心の中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。先週ちょっと私 のスクーター問題あって、鍵入れてかかる時もあるし、鍵入れて回らない時もあって、すごく悩んでて、いつかかるのかわからないような状態で、また入れて今日は走ってくれるかなと思って、今回は回らないとか、どうしたのかなと思ったら、気づいたのは鍵が間違えてた。無理やり別の昔乗ってたバイクの鍵取ってしまって、そして形が違うんですよ。けど私無理やりそれを、で場合によって動いたんですけれども、場合によって動いてくれなくて、もうどうしようもない状態になってたんですけれども、鍵が間違えると全部ダメになってしまうんですね。動かないんですね。で、この聖書もそうなんです。鍵となるのは愛の意味。自分の心の中で愛はどういうものなのかって、その理解がずれると何もかも読んでいるものもずれてくるんですね。ですから私たちの理解の中では、愛っていうのはどこでもあるような人間的な条件付きのようなものなのか、それかこの聖書の中の神様の愛なのか、これが大事なポイントなんです。これが外れると読んでても違う意味を読み入れてしまうんです、自分から。で、間違えたような解釈、そして下手したらクリスチャンじゃないようなクリスチャン、許しができれないようなクリスチャン、謙遜になれないようなクリスチャン、とんでもないようなものになってしまうような可能性があるんですね。ですからもう一度、鍵となるこの聖書を理解する、神様を理解するには、鍵となる神の愛はどういうものなのか、コリント第一手紙13章1から8読んでください。
たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人の下悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならば病みます。知識ならば廃れます。
もう一度4節読んでくれますか。
愛は寛容であり、愛は親切です。 また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。
妬みません、高慢になりませんってここに書いてあるんですけれども、人間の愛はそういうものあるんですね。思う通りにいかなかったらもうええわとか、もう縁切るわとか、そういうようなものは私たち人間持ってる愛なんですね。けどこの愛は私たちが作れるもんじゃないんです。これをやろうとしたら疲れるだけなんです。これは神様の贈り物なんです。送ってもらわないといけないんです。神様と関係を持つ人がこのような愛をもらえるんです。そしてこのような愛を周りの人に表現することができるんですね。この素晴らしい力強い絶対終わらないような愛は神様から来る愛で、神様の愛なんです。そして人間の愛はどうして妬んだり高慢になったりすると、自分の心が足りてないから、不満足りてないから、思う通りにいかなかったらどんどんどんどん心が赤字になってしまって、そしていろんな不満批判とかそういうことをするんですね。けれども神様はそのような愛を持つことができない。なぜ言うと神様は無限の力、ものすごく何でもあるんです。ですから神様は赤字とかもうこれがないんですとか、そのような方ではないんですね。持ってるので、ですから与えて与えて戻ってこなくても与えるような愛は神様から来る愛なんですね。神様はそのプライド、不健康なプライドを持つような方ではありません。そして神様の愛を持ってる人はそのようなようなもの、そのようなプライドを見せないんですね。ちょっと私たちがこの世界で少しずつテレビとか音楽とか映画とかいろんな形で少しずつ私も含めて洗脳されているようなものもあるんじゃないかなと思うんですね。私は昭和の時代のものですので、子どもの時に、アニメウルトラマンとかそういう熱心に見てて、そして大好きだったのは、チャンバラの映画、時代大好き。それで、それあとはカウボーイ のウェスタンが大好きで、マカロニウェスタンとかそのようなものも毎日見てたんですけれども、少しずつそのようなから映画からこのようなものは受け取ったんじゃないかなと思うんですね。ちょっとバテンお願いします。ちょっとこういうなんかこういうようなポーズとかこういうようなイメージとかこういうようなものは魅力的になってしまったんですね。侍でも、侍サングラスしないんだけれども、侍っていうのは絶対ね、あ、こんにちは、元気ですかとか、絶対。で、こういう、やっぱりこういう顔、侍がこういう顔なんですね。それ、カウボーイも、やっぱりカウボーイもこういう、私はできています。物足りないものはありませんって。私が一人だけでやっていけるっていうような、あ、どうもありがとう、よかったですそういうようなそういうような教えが映画とか教えてるんです。これは魅力的よってね、誰も頼らないって、自分だけでやっていける、あなたが私が友達になってくれる、友達になりたいのって、まあどうでもええわ、どうぞついてこいっていうような、そういうような。ですからカウボーイでもよくあるのはね、映画終わった時にね、そのかっこいい鉄砲持った方が一人でどっか出かけるの。そして普通の人間が、あ、帰ってきてとかやーってやってるんだけれども、これはもうね、一人でやっていけるって、そういうようなものがあるんですね。 けれどもそのようなプライドっていうのは、愛を止めてしまうようなものなんです。縛ってしまうようなものなんです。私大丈夫って、なんか問題あったら、私は全然平気よ、私平気よ、あ、一人でやっていけるからって、それが私たちが映画とかそういうものとして洗脳されているんですね。そのようにそれはかっこいいっていうような、ですからテレビでも有名なかっこいい人っていうのは、ね、夜なのに家の中にいるのに、建物の中にいるのにサングラスはめてるんですね。あの必要ないのに、あのけれどもサングラスの意味は、あの一つは大事な道具なんですね。砂漠にいる時とか、けど多くの人あんまり砂漠行かないんですね。あのそのサングラスっていうのは目が見えないわけなんですね。ですから私の心が見えないでしょうって、私の心の中ではいろんな深いものがあるのよって、あなたが届かないようなものがあるのよって、自分でやっていけるっていう、そういうようなものなんですね。そしてこれも私がちっちゃい時から学んだんですけれども、強いお父さんは泣かないお父さん、何があってもどんなことあっても泣かないって、だから尊敬してるって、そういう人がいるんですね。あのね、そういうようなものが結局学んでるんですね。私は本当はあなたはいりません、自分の力でやっていける、勝手にしたらどうでもいいから、私の方は私全然平気やから、私はって、そのようなものはプライドっていうようなものなんですね。そして神様の愛の中ではそれ一切ないんですよね。下手したらこのような考え方、これが魅力的だったら、下手したらクリスチャンになった時に神様を尊敬するんだったら、神様もそういう人じゃないと、遠いとこにいて、そして困っている時にこういう格好で、あ、困ってるね、あの人神戸で、ね、もっと祈ってもらわないとっていうような、冷たいような、遠いとこにいるような、あのイメージが、下手したらこの世界からテレビマスコミから学んできて、今度はそれが神様に乗せてしまうっていう、それが強いっていうようなもの、神様は遠い存在なんです。そして神様は何もいらない、何もいらない、ね、ですから神様助けようと思っても結局大したことができないって、そのようなあのイメージなんですね。あのもし女性と男性が付き合いだして、男性がとうとうプロポーズの時期が来て、あのそしてその男性がちょっとお話があるんだけれども、本当のこと言うと私はどうでもいいんですけど、結婚しませんか、ね、一人でやっていける、私の力で一人でやってきます、ですからあの別にいいんだけど、あの結婚しませんかって、そういうイメージが魅力的であるそういうようなプロポーズ出てくる、ありえないんですね、おかしいですね。本当は何が欲しいっていうと、男性を委ねて欲しいの、こんなんで、そしてそこまでやる男性少ないんですけれども、ヘリクだってあなたが必要ですって、それが聞きたいんですね、お互いが必要ですっていうようなものなんですね。ですから私たちがあの態度としてできる、自分の力でやっていけるわって、別に私が別なとこでこんなんでこんなんで、私の何年、そういう結局神の愛を止めてしまうような存在なんですね。神様の愛っていうのは弱さが大事なの、必要なんだって、それがあのすごく大事なんですね。そういう何でもできる、別にどうでもええわ、あの私が自分でやっていけるからって、そういう人と親しくなりたいと思いますか。そういうな、うん、別にいいけど座ってって、なりたくない、そういう関係欲しくないんだよね。 けれどもマスコミがそれは結局いろんな形で教えてくれてるんですね。そしてそれはマスコミがだけをやってるんではなくて教会の中でもこれが下手したら伝わってしまうことがあるんですね。牧師もそれを教えてしまう、このプライドに基づいたようなね、先生先生って聖書忘れたよって、うん、理由があるのよ。ただね、ごめん忘れたって言えないんだよな。先生聖書忘れたよって思ったら、いやちゃんとそこに置く理由があってっていうようなもうね、弱さを見せないで、ね、先生先週が礼拝の中でこれが やると思ったらやらなかったじゃないかとか、うん、理由があって聖霊の導きによって本当のこと言うと忘れたごめんなさいって忘れましたってできんかったって言えばいいのに、けれどもやっぱり自分ができている、自分が大丈夫、人に頼らなくても神様だけがあればっていうようなイメージが、下手したらベテランクリスチャンとか牧師が伝わってしまうんですね、うん、それだけでは今賛美のいろんな素晴らしい賛美の CD とかあるんですけれども、そのジャケットを見るとね、場合によってそのクリスチャンなゴスペルとかクリスチャンのグループなのに、顔を見たらまたみんなそのバタヤン のサングラスような、どうでもええわハレルヤーって、どうでもいい、私が神様とつながってる、あなたは分かんないけどっていうような、なんか距離を、なんか伝えようとしているようなものがあるんですね。ですから私たちがこれを考えた方がいいんじゃないかなと思うのは、私たちは何のために作られたのか、私たち人間何のために作られたのかっていうと、いろんな理由が神様は持っていると思うんだけど、一つの大事な理由は、愛があれば愛を受け取る人も必要なんです。神は愛、そして神の中では神様の中では愛があるんですけれども、愛っていうのはなんかね、いっぱい一人でなんか持ってる愛って、やっぱりね、表現する方、受け取る方も必要なんですね。世界で人間が一人だけがいたら、愛が持ってても与える場所、与える方がいないので、ものすごく縛られた状態なんですね。ですから神様がもう何でもできるような方なんですけれども、神様は自分が弱い立場に入るということを選んだんです。この愛が与えるだけではなくて受け取る。そしてその受け取った人たちはまた私の方に与えてくれるって、それが愛の中で、必要なんですね。昔子供の時にこういう音楽が流行ってたんです、曲が流行ってたんですけれども、 Lonely I'm Mr. Lonely 結局受け取る人がいなかったらああいう状態なんですねですから神様がわざと何でもできるんだけれども弱い立場に入って、そして人間、そして作ったんですね。そしてその人間はロボットとして作りたかったらできてた、 I love you ってそれしか言えないのでって、けれども自由意志を人間に与えたんです。そのですから愛っていうのは、本当の愛っていうのはすごい危険な部分もあるんですね。与えたら思う通り返ってこなかったっていうような危険があるんですね。けれどもそれは大切なんです、大事なんです。本物の愛を築くには、その与える人、受け取る人、けれどもその危険の中ではひょっとしたら思う通りに協力してくれないっていうようなものがあるんですね。ですから神様はわざと 傷つきやすい立場に入ったんです。弱い立場に入ったんです。自分の一番大事な一人息子イエス様をこの地球に送って、そしてその人生の中では人間と同じような弱さを感じたり危険なとこに入っていったんですね。神様はそのようなことをしてくれたんです。なぜ言うと、そういう弱いようなものがないと本物の愛がないんです。ですから私がどうでもいい、私が何もいらないからとか、そういうようなものが愛を止めてしまうようなものなんですね。愛の中では弱さを大事なんです。ですから私たちの中では神様と親しい関係、そして人間と親しい関係を持ちたかったら、弱さを見せることができるような人にならないとダメなんです。裏切られる可能性があるんですけれども、弱さを受け入れるような人、弱さを見せるような人にならないといけないんですね。だいぶ前のことなんですけれども、私たちの一番最初の大きなワンちゃんが、ゴールデンレトリーバーで、バディっていう犬だったんですね。そしてバディはね、本当に優しい、もうイエス様みたいなワンちゃんだったんですね。もう許し、もう 何されても許しって。そして朝起きた時に、ちっちゃなうちのケンちゃんと、喧嘩遊びしてたんだけれども、見ててね、ものすっごいちょっと怖い時もあったんだけれども、例えばなんか交代で、じゃあ今私が強い人になるからあなたが弱い人になってなって、なんかそういう約束があったような感じで、そして今度はバディがケンちゃん、こんなちっちゃいケンちゃんの頭丸っきり口に入れるの。
わわわわわわわわわわわわわわ
わわ。それでケンちゃんがその弱い立場を取って信頼して、この大きな犬の口の中に入って、ああだって。それで今度はケンちゃんの番、怒ってうおーってなって、そして今度バディが恐れてふりして、そして大きな犬を今度首のところでやっつけてわばばばばってやって、そして今度バディが弱ってるやって、そういう遊びを朝やってたんですけれども、とうとうバディが死んじゃったんですね。そしてもうすぐ亡くなるなということで苦しんでたので、お医者さんのとこ行って、最後の最後はちょっと注射打ってもらうということで、そしてその亡くなった時に、私とレイチェルがそこにいて、心臓が止まった時に二人でハグして泣いてた、うん、そして後で私のワイフレイチェルが嬉しかったのは、一緒に泣いてくれたことで、ロボいつも頑張っていろんなことやってるんだけど、あの時は二人でその悲しみを感じて一緒に泣いてくれたことが、すごくなんか近くになったっていうような気持ちになったんだって。そして愛っていうようなものが、それが必要なんです。そこまで弱さを誰かに見せること。これが、それがしなかったら、浅い愛で人生、浅い愛で終わってしまうんです。そこまで弱さを誰かに見せるって。そして神様は、そのような弱さを私たちに見せてくれたんです。自分の一人息子を送ってくれて、弱さを見て、あんまりにも苦しかったので、とうとう自分の一人息子が亡くなった時に、反応として地震があったり雷があったり、そこまで苦しかったんですね。弱さを見せてくれたんですね。ですから私たち人間いつもふりして、大丈夫大丈夫、強いんだ強いんだってふりすると、 一番大事な愛の深いとこを経験できないような人にあのなってしまうんですね。ね、ヨハネ第一手紙4章19節読んでくれますか。
私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。
そのような神様が弱さを見せて、そして私たちを愛してくれたんです。イエス・キリストとして、そのような愛のために私たちが作られたんです。そのために、そして神様は何を欲しいというと、親しい関係、私たちと持ちたいんですね。KBF の中では、いろんな初めての方が来て、そしてよその教会から来て KBF にちょっとメンバーになろうかなとか、そういう人はいつも来てるんですけれども、中には来て、そしてやっぱり違う、別のとこ行くわっていうような人がもう結構いるんですね。そして一つの理由は、イエス様と親しい関係を持つよりも、自分の賢さをこの教会で見せたい、自分は神様のために働きたい、けれども本当は神様は神様のために私たちは働いてほしくないの、神様通して働いて私たちが聖霊の器になって、そして周りの人と競争するんではなくて、もう自分の中に住んでいるイエス様をそれ通して奉仕する、それ通して生きる、そのような親しい関係を大事にしたいんです。ここでは、ね、ある教会では、はい、奉仕奉仕奉仕、次これで、次は、はい、勉強したかったら、まず101 の、 授業がありますので、それが受かったら次は203で行って、そういうところあるんですね。システム的にバンバンバンって。けど神様は何が欲しいっていうのは、システム的な関係ではなくて、本物の関係が欲しいんです。そして本物の関係を作るには、こう言われたから、こうされたから、こういう形になってるからではなくて、自分から行動を取らないといけないんです。自分から動かないといけない。それが本物の関係なんですね。誰か私にまた来て、頑張っていますって、KBF のルールによってこれをしましたって、全然嬉しくない。あ、そうかって、いや、一応こういう決まりがあるので従いましたって、全然嬉しくない。けど、なんか心配し、ちょっとロブモンコーヒーが好きと思ったからモンコーヒーあげますとか、なんかそういうなんか生きてるような関係だったら嬉しいんですね。誰でもそうなんです。本当のことを言いますと、生きてる関係が欲しいんです。神様もそのような関係が私たちと欲しいの。生きてるような関係、機械みたいにもう決められてるからマニュアル通りに、そういうんではなくて、生きている自分から動き出すことなんです。自分から動き出す。そして KBF では自分から動かなかったら成長がないんです。なぜ言うと、それが神様が欲しいの。プレッシャーかけられたから、これ決まったからって、それだったら機械的なものなんですね。本物の関係、親しい関係を神様が欲しいんですね。これ考えたことありますでしょうか。いろんな人から励ましがもらえるけれども、またごめん、ちょっとまた眼鏡そしてじゃあね、こういうような心、私が自分でやっていける、私が人に頼らないというような人から、例えば私がクビになって、仕事からクビになって悲しんでるっていうのは、そういう心だったら励ましがどんな励ましでしょう。
人生いろいろあるからさ、ロックンローラーとしてはそういうこともいいんじゃないかな、君はいろいろ頑張ったけども、 俺みたいにやればなんとかなるさこの人生っていうのは、
うん、励まされた。どうぞどうぞ。そういう距離を取るような人からね、励まし欲しいんですか。私欲しくない、そういう、ねね、あ、それ大変だったなって、まあ頑張るしかないよっていうか、ね、やっぱりこういう心をね閉まっちゃって、自分でやっていけるっていう心が持ってる人っていうのは、励ましされ、そういう人から励ましがもらっててもね、全然届かないんですね。やっぱり同じような辛いものを経験した人、一緒に泣いてくれる人、本当に私たちの気持ちを考えてくれる人、そういう人だったら励ましが私たちの心の中に効くんですね。そして神様はそのような方なんですね。聖霊っていうのは慰めるような、あの存在なんですね。私たちを慰めてくれる方なんですね。ですから私たちが神様の愛を持つんだったら、弱さを見せて、誰か辛いことがあったら一緒に泣いたり、本当に心からその人の気持ちを聞いたりするのは大事ではないかなと思うんですね。マタイの8章の2節から3節、ここでは雷病の人がいてものすごく苦しんでたんですけれども、それをちょっと読んでくれ、イエス様は何を答えたのか読んでくれますか。
するとサラートに侵された人が身元に来てひれ伏していった。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のサラートは清められた。
3節もう一度。
イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のサラートは清められた。
英語も、まあ、大体同じような訳なんですけれども、元々のギリシャ語の訳では、答えはイエス様の答えはこのような雰囲気で答えているんです。もちろんあなたを助けたいっていう、そういう気持ちでイエス様が言ったんですね。ただ、ああ分かった、苦しんでるんかって、ああそれなじゃなくて、ものすごくイエス様はその人を助けたがってるんですね。神様はそういうような人なんですね。私たち頼ってほしいの、頼ってほしいの。ですから私の子供の時代によくこのような祈り、私の耳に入ってたんですけれども、誰かが祈っててわらわらわらわらください、くださいそしてこの小さな祈り、ね、神様はね、小さな頼り方がね望んでないんですよ。大きく頼ってほしいの、大きく頼ってほしいの、ね、本当にもうあなたがいなかったら何もできませんとか、そこまで頼ってほしいの、ね。家族の関係でもやっぱり頼らないで、いや私は一人でやっていけるからって、それだったら家族が分裂してしまうんですね。ですからね、その頼ってほしいの、大胆にお願い、あなたが助けてくれなかったら何もなりませんっていうような、そのような、それが神様が嬉しいんですよ。そして神様の奇跡をよく経験見たり経験している人っていうのは、助けなかったら大変なことになるっていう人、もうどうなるかわからないって、けれども神様は奇跡を起こさなかったら大変なことになるなって、そこまで頼ってしまう人は多くの奇跡も味わえることができるんですね。奇跡なかなか見ない人は自分でやっていけるって、誰もいらない、自分の世界でやっていけるっていうような人はなかなかね、神様の愛も経験しないし、弱さを見せない、といけないんですね。1970年、 アメリカでは大きなハプニングがあったんですけれども、私のお父さんの、生まれた場所はケンタッキーなんですね。そしてケンタッキーは結構日本と似てるようなところあるんじゃないかなと思うんですね。山が結構あって、そしてその、レクシントンという町の近くに小さな町があって、そしてその町は多分人口5000人ぐらいの町なんですけれども、そこではクリスチャンの大学があるんですね。アズベリーコレッジという大学が、古い大学なんですけれども、あんまり大きい大学じゃないんですけれども、その大学ではチャペル時間があるんですね。そしてやっぱり毎日ルールとしてチャペルに出ないといけない。そしてそこでみんなちゃんと出席をチェックして、みんな入っていって、そして50分座って、そこで何か先生がちょっと説教して、それでみんな出ることになってたんですけれども、ある時いつもの博士じゃなくて別の博士が頼まれて、そしてその普通だったら賛美歌から歌って、そしてその後にちょっとした説教があって、また賛美歌から歌って、それで終わってたんだけれども、その時はその先生は普通だったらなんかそういう説教があるんですけれども、ちょっと証ししたいと思いますって言って、自分の人生の中でもう神様がこういうことしてくれて、ああいうことしてくれて、そして本当に私の弱い時に神様このように助けてくれたんですよって、そしてこの間は私このような失敗があって、そしてけれども神様は、もう本当に許すような方で、私を信じ、それを信じてとか、自分からハートから弱さを見せたんですね。そして今度は時間がまだあったので、ですから、生徒の中でもなんか神様はどのようにあなたの人生の中に働いているのか、なんかじゃあ証ししたい人がいますでしょうかって、それで一人がはーいって言って前に来て、そしてその人も弱さを見せて証しをしたんですね。そして次の人も自分のプライドとか自分が嘘つきなんだとか正直にみんなの前に告白したら何が起きたと思いますか？部屋の空気が変わって、あったかい空気がうわーって入ってきて、そして今度はもう次から次からいろんな人が前のところに来て、自分の失敗とか弱さをもう告白して、そして今度この人とこの人が喧嘩してたのに仲直りしたり、そしてものすごい奇跡的なことが起きたんですね。そしてそのチャペルの時間は普通は50分で終わって次の授業に行かないといけないけれども、そのチャペル時間が結局聖霊の力で186時間続いた。もうみんな動けなくなった。なぜ言うと神様の愛の臨在があんまりにもすごすぎたので、もうみんなもう動けない状態になって、もう感謝で、もうこの人と仲直りしないと、これがやらないと、もう正直にこれを告白しないとって、そのようなものがバンバン出てきてすごいことになってしまって、そしてそれが結局その大学から広がって、いろんな大学に同じようなあったかさ、神様の働きが続いたんですね。ですから皆様どうでしょうか？どのような心を持っているのでしょうか？いつも強い、大丈夫、私でやっていける、誰もいらない、そのようなものなのでしょうか？それか弱さを見せて、そしていつも強い強いというふりするんではなくて、弱さを見せて、神様に弱さを見せて、周りの人に弱さを見せて、そして失敗してたら謝って、それで今度は誰か告白してきたらその人を許す、そして何か頼まれたら謙遜に、自分のはもっとこの偉いはずなんじゃなくて、頼まれたらもう本当に、謙遜に ボランティアしたり手伝ったり、そのような心を持つと神様の愛が私たちの中に強く働いて流れていくようなものなんですね。4節、コリント第一手紙 4節13章4節、もう一度。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を、ね、妬みません、うん、愛は自慢せず傲慢になりません、
はい、傲慢にならない、それが本物の愛なんです。神様の愛はそういうようなものなんです。ですから謙遜な人が見たら、それが聖霊が働いている証拠なんですね。すぐ許す人だったら聖霊が働いている証拠なんですね。弱さを見せる人、聖霊が働くんですね。けれどもサングラスはめて私が大丈夫なんだって、その価値観は世界の価値観なんです。神様の価値観ではありません。祈りましょう、天父様、私たちが、いろんなものが気づいてないうちにいろんなものが周りから学んでしまって、そして考えないでそういう拗ねるような遠いような存在や魅力的っていうものが少しずつ私たちに影響している場合が結構あります。本当に私たちが切り替えできますように、人を許すことができますように、謙遜に謝ることができますように、弱さを見せること、そして今度は自分の力でやる、自分の力でやるんではなくて、本当に思いっきりあなたに信頼して、あなたがいなかったら私が何もできません、そこまで信頼して生きるって、そのような人生が今週私たちが気づくことができますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。